この全土に広がったからだ。万国の主はこう仰せられる。あなた方に予言する預言者たちの言葉を聞くな。彼らはあなた方を虚しいものにしようとしている。主の口からではなく、自分の心の幻を語っているとあります。飲み水がなければ人間の体は長く生きていくことはできません。それと同じように、人間の霊、人間の精神は、生ける命の水を必要としているのです。エレミヤ記17章13節に、イスラエルの望みである主よ、あなたを捨てる者は皆、恥を見ます。私から離れ去る者は、地にその名が記される、命の水の泉、主を捨てたからだと。またイエス様はヨハネ伝4章13節14節に次のように言われたのです。この水を飲む者は誰でもまた乾きます。しかし私が与える水を飲む者は誰でも決して乾くことがありません。私が与える水はその人のうちで泉となり、永遠の命への水が湧き出ますと約束してくださいました。終わりの時代の特徴は、このような生ける命の水がもはや手に入らないということです。しかし今はなお恵みの時です。今はなお主イエス様は人々をご自身のもとに招いておられます。またイエス様は今もなお命の水を提供していてくださるのであります。すべて疲れた人、お胸を負っている人は私のところに来なさい。私があなた方を休ませてあげますと、マタイ伝書1章28節に書いてあります。また、イサヤ書55章、1節から3節、また6節に次のように書いてあります。ああ、乾いている者は皆、水を求めて出てこい。金のない者も、さあ、穀物を買って食べよう。さあ、金を払わないで、ブドウ酒と乳を買い。なぜあなた方は食料にもならないもののために労するのか。私に聞き従い、良いものを食べよう。そうすればあなた方は脂肪で元気づこう。耳を傾け、私のところに出てこい。聞け、そうすればあなた方は生きる。私はあなた方と常しへの契約、ダビデへの変わらない愛の契約を結ぶ。主を呼び求めよ、主を求めよ、お会いできる間に、近くにおられるうちに呼び求めよとあります。また黙示録21章6節にまた言われた言葉、成就した。私はアルファであり、オメガである。最初であり、最後である。私は乾く者には命の水の泉から与えなしに飲ませると書いてあります。こういうふうにイエス様は今もなお命の水を、まことの救いを、本当の幸せを、罪の許し、永遠の命、まことの平安、絶えざる喜びを提供していてくださるのであります。第4番目に、第4のラッパの裁きについて考えたいと思います。週2節に、 記されております。私たちは今までに主なる神の祝福がどのようにして地球上から取り去られていたかということについて見てきました。まず最初に陸から取り去られ、次には海から取り去られ、その次には川から取り去られ、そして今や天体からも主なる神の祝福が取り去られようとしているのであります。混乱が広まろうとしております。シツエチプト記チッショー21節から23節までに次のように書いてあります。主はモーセに仰せられた。あなたの手を手に向けて差し伸べ、闇がエジプトの地の上に来て闇に触れるほどにせよ。モーセが手に向けて手を差し伸べましたとき、エジプト全土は3日間真っ暗闇となった。3日間誰も互いに見ることも自分の場所から立つこともできなかった。しかしイスラエル人の住むところには光があったと書いてあります。この箇所において全く暗闇のことが記されております。原子爆弾の爆発によって何百万という岩が破壊されて塵のように去ろうということはあり得ることです。そしてこのような塵が大空に高く舞い上がって全く暗闇が訪れるということも可能なことです。自然の秩序が混乱させられてしまいます。人間の判断の基準も判断力も共に混乱してしまうことでしょう。星が道しるべの役割をしているように、イエス様の福音も道しるべの働きをするのです。人の良心も道しるべのために与えられているのです。良心を通して人は正直さ、また真理と清さとがどういうことであるかということを知るのであります。しかし終わりの時代において、これらの道しるべは暗闇に包まれて、この世は闇となってしまうんです。人間の共同生活の中においても、このような暗闇が支配することになります。太陽であらるイエス様のおられないところにおいては、人々の間には闇が支配し、人々の関係は冷たくなるのです。イエス様がお働きになるところでは明るさがあり、そして温かさがあるのです。イエス様はヨハネ伝8章12節に次のように約束しておられます。私は世の光です。私に従う者は決して闇の中を歩むことがなく、命の光を持つのですとあります。イエス様の予言は終わりの時代に成就いたします。ルカ伝21章25節から28節までお読みいたします。そして日と月と星には全称が現れ、地上では諸国の民が海と波が荒れどよめくために不安に陥って悩み、 人々はその住むすべてのところを襲おうとしていることを予想して、恐ろしさのあまり気を失います。手の板書が揺れ動かされるからです。その時人々は人の子が力と輝かしい栄光を帯びて雲に乗ってくるのを見るのです。これらのことが起こり始めたなら、体をまっすぐにし、頭を上に上げなさい。贖いが近づいたのですと。主なる神の創造の四日目に天体が創造されたのです。しかし、第四のラッパの裁きにおいて、これらのものは暗闇に変えられてしまうのです。これはアモス書八章十一節十二節の予言の成就であります。見よ、その日が来る。神である主の御告げ。その日、私はこの地の地に飢饉を送る。パの飢饉ではない。水に乾くのでもない。実に主の言葉を聞くことの飢饉である。彼らは海から海へとさまよい歩き、北から東へと主の言葉を探し求めて行き巡る。しかし、これを見出せないとあります。主イエス様の時代においてすでにイエス様は彼らは光よりも闇を愛したと言われたのであります。しかし、このことは終わりの時代においてはますますはっきりとしてくるのです。私たちの場合にはどうなのでありましょうか。私たちは光よりも闇を愛しているのでしょうか。それとも私たちは光に来て罪を告白し罪の許しを受けているのでありましょうか。ルカ伝十二章三十六節に主の帰りを待ち受けている人たちのようでありなさいとあります。主を体験的に知るようになった人の証は次のものです。詩編四十六編一節二節に神は我らの酒どころまた力苦しむ時そこにある助け、それゆえ我らは恐れない。たとえ地は変わり山々が海の真ん中に移ろうとも。私たちは今終わりの時代に来ています。私たちは過去に起こった戦争を見るときに来たるべき時代がどのように恐るべきものであるかということを知っているのです。例えば共産主義は悪魔から出た霊的な力です。共産主義の理想とする自由と平等と博愛とは神の国の掟でもあります。しかし神から離れた共産主義は今までにこの地上で幾多の戦いを起こし多くの人々を殺害してきたのです。カズリ教会も異端者の迫害を通してこの地上で多くの人々を殺害してきたのであります。いわゆる宗教戦争を通しても多くの人の血が流されてきたのであります。このような迫害は神の国をこの地上に建設するという掛け声のもとに犯されてきたのです。教育と宣伝と芸術と学問と学校教育、新聞、文学、そしてラジオ、テレビを通して 多くの人々が